九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
デザイナー鳥丸群幸。宮崎県小林市に生まれ、1959年にロンドンへ。ダイアナ妃、シルビア王妃、サッチャー首相などの衣装を手掛けてきた伝説的デザイナー。布を垂らして流れるようなひだを生むドレープの手法や独創的なカットから生み出される作品で、ドレープの魔術師、絹の彫刻家と呼ばれる鳥丸さんのその技、デザイン技術の真髄に成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
スキル、その技。
霧島連山を背景に美しい田園風景の広がる宮崎県小林市。鳥丸さんは現在1年の半分をロンドンで過ごし、残りは自身の生まれ故郷であるここで暮らしていました。
この霧島連山を望む雄大な自然に囲まれた小林、本当にこのなだらかな稜線がドレスみたいですね。
線は綺麗ですよね、直したいっていうところはないので、本当にもうそのまま受け入れて毎日楽しんでおりますけれど、
ドレスの曲線といいますか、ドレープといったものもこういった山からの影響っていうようなもの終わりですか。
自然の流れっていうのには最後がないんですね。ずっと延長されて延々と続いています。だからそういう線の流れっていうのは見た目に非常に安らぎを与えると思うんですね。だからその一部をやっぱりドレスの中に取り入れて、線の流れだけじゃなくて動きの美しさみたいなものを、やっぱり山の影響だと私は思いますけどね。
その自然は終わりがないっていうのは言われてみるとそうですね、
延々と続きますよね。だから地球は丸いわけじゃないですか、ですから最後がないわけですよね。ずっと続いてますよね。だからそれをやっぱり意識しているということだと思います。
ここでプツッと人間の手で終わりっていうことをしない、
まあ浮世絵を見ると、プツッと切れていますけれど、切れたところにまだ延々と続いているんですっていう予感が残っていると思うんですね。なんかそういうものをやっぱし非常に日本的な考え方だと思うんですけど、プツッと切るんじゃなくて、その先を想像させるような終わりの線にしておくということじゃないですかね。
俵さん、鳥丸さんがドレープの魔術師と呼ばれるようになった原点が生まれ故郷の風景の中にあったんですね。
そうですね、自然の中には直線がないという話、大変面白かったんですが、それは女性の体もそうだというふうにおっしゃってました。
なるほど。
本当にこの霧島連山の稜線のカーブっていうのが代名詞とも言われるドレープのデザインを生み出したっていうこと、この小林市の雄大な風景の中でとても感じました。やはりこの鳥丸さんのシンプルでありながら無理のないデザインの原点ですね。生地と向き合うときに大切にされているようなことっていうのは何かございますか。
生地っていうのは本当にね、大事なことなんですね。ですから生地の持つ性質があるんです、人間と同じように頑固な生地もありますし、柔らかい生地もありますから、まず生地の組織をよく理解するということは非常に大事ですね。でそれによってどういう形のものに変化させていくかというような生地の良さを理解できる立場になくてはいけないわけです。それと人との出会いでもそうなんですけど、ロマンスを感じるっていうんですかね、生地と恋愛をしなくちゃいけないんです。で生地を好きになって、生地を愛せるぐらいの感情を持てたら、その生地とのコミュニケーションみたいなものがね、うまくいくんです。だからこれは物だからっていう考え方じゃなくて、やっぱし生きてるものだっていうね、扱い方ですよね。だからやっぱりこう尊敬をしながら、この生地っていうものを使うんじゃなくて、生地に協力してもらうっていう考え方なんですよね。 そうするとやっぱり生地っていうものも反応を示してくれるんですね。で、生地っていうのはそれ以上できないんですよっていう制限も同時に教えてくれるんですね。だからデザイナーはこうアイデアがあるから、それを自分の思うままに生地をマニピュレーションできるっていう考えって私は持ってないです。形がもう崩れて思うように表現できない場合にはもう生地が泣いてるという具合に思っていいんですよ。
じゃあ無理はさせない、
ね、無理はさせないね。生地そのものもナチュラルに引力に従って垂れ下がっていくというような自然に順応するやり方っていうんですかね、生地をガイドする、同時に生地が私をガイドしてくれる、互いのコラボレーションみたいなものが必要じゃないかと思います。
太郎さん、鳥丸さんにとって生地は単なる材料ではなく愛おしいパートナーなんですね。
そうですね、これも本当にこう物を作る哲学だなと感じました。何かこう自分が表現したいことのためにこういう素材を使うっていうんじゃなくって、本当にこの素材を尊敬して、一緒に何かを実現するまさにそのパートナーですね。こういう感覚ってやっぱり物を作る人間にとってはすごく大事じゃないでしょうか。
ロンドン郊外にある鳥丸さんのアトリエ、美しい日本庭園が目の前に広がるその場所で、彼は今もさらなる新しいデザインを追求し続けていました。
今この作業台の上に一枚の布がありますけれども、これをこれからどういうふうにされるんでしょうか。
その一枚の布でドレスを作ろうと思ってるんですね。で、マネキン、ボディに布地を当てて、その布地を立体化していくわけですね。
最初にデザイン画を
描いて、頭の中でだいたいこういうイメージのものを作りたいというイメージはあるんです、でも細かいディテールは作ってみないとわからないわけですよ。スケッチ画通りに無理してやろうとしたくないんです、その自由さを奪われてしまいますから、その発想のフリーダムみたいなも自由にやりながら発想できるっていうことを大事にしたいわけですよ。
じゃあもう本当実際手を動かしながらデザインができてくるわけですか。
それは私のやり方です。
これは一般的には珍しい方法なんでしょうか。
みんなスケッチ最初描きますね。それを描いたスケッチをカッターに渡します。カットする人専門がいます。
カッター
、で私は全部自分のものを誰にもカットさせません。なぜかっていうと1ミリの変化っていうのは私気になるんですよ。
1ミリでも
1ミリでも正確にやっておかないと縫製する段階で狂ってくるんですね、どうしても。だからオリジナルを自分のイメージにぴったりと合わせておくっていうことは私にとって非常に大事なことなので、いくらカットの上手い人でも私の感覚を十分に理解できるはずがないという具合に前提してるんですね。だから自分で、何千着か作ってきましたけど、オリジナルは全部私自分でカットしてます。
そうなんですか、
最初から最後の段階まで全部そのプロセスは自分で。
田村さん、鳥丸さんがこう実際にドレスを作る作業を見てどうでした。
本当にこう最初一枚のただの平面の布なんですね、それが彼の手にかかるとあっという間にこう立体的な美しいものに変わるっていう、本当になんかこう魔法を見ているようでした。で、服作りってすごくインスピレーションが大事で、やっぱり時間をかければいいってものでもないそうなんですね。なんか苦労した服は完成した時にはくたびれて見えるなんてこともおっしゃってましたし、でもそのインスピレーションを形にするためのちゃんとしたテクニック、もちろんそれも必要だということでした。
今年6月ロンドンに帰ってきたんですけど、もう本当に新しいものっていうことを考えて作ってきています。
で
コンセプトとしてはですね、日本の伝統的なものを見直してみたいなって気持ちもあったわけです。で日本の着物っていうのは女性の体を平面のものに包むっていう考えですよね。外国の場合はバストを表現したりウエストを表現したりする。だからそういう中間を私行こうと思った、進むっていうのはとてもいいことだと思うんです。なぜかというと日本には美しいオブジェを さらに美しい紙で包むという習慣がありますよね。
なるほど、そうですね、は
い、なんか美しい女性の体を一枚の布で包むっていうコンセプトなんですね。でも日本の考え方と違って、女性の体の美しさを同時に表現するという考えです。ですから今作っているものは一枚の布、継ぎ目の縫い代もなければダートもないんです。そこは日本的なんですけど、ボディにかけると女性の体がちゃんと想像できるように表現しているつもりです、